こんにちは、セラピストゆっこです。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。この音声配信ではですね、月に2回満月と新月の時に配信するというふうになっています。今回はですね、牡牛座の新月ということで、お送りしているんですけれども、長かったゴールデンウィークがね、あっという間に終わってしまいました。皆さんはどんな連休をお過ごしだったでしょうか。私はですね、あんまり人混みとかも行くの好きじゃないんですね、もともと。で、渋滞とかもあんまり好きじゃなくって、で、結構ね、昔から主人がもうカレンダーに関係ないお仕事をされているので、結構家族でね、連休にどっか行くっていうこともあんまりしてこなかったのか、なんかゴールデンウィークってなんかちょっとこう他人事というか、結構自分とは全く全然ニュースとか見てね、ああ今こんな感じなんだみたいな感じで、ちょっと浮世離れしてる感覚でいつも過ごしてるんですね。なので結構前半の方はお仕事してました。で、最後の2日間はですね、ご予約も入らなくって、ちょっとね、娘と出かけたりとか勉強会に出たりとかして、ちょっとのんびりな2日間を過ごさせていただいて、で、今日いつもの通常運転ですね。はい、もうなんか何だったんだっていう感じで、あっという間に終わってしまいました。でもね、本当に新緑の季節がすごく好きで、もうなんていうんですかね、若葉のようなグリーン、なんかキラキラしてすごくエネルギッシュで、私はこの時期が一番一年の中で大好きかなっていうふうに思いますね。で、サロンのに窓があるんですけど、そのサロンルームからちょうどですね、うちの庭に植えてある木が見えるんですけど、ちょうどね、サロンルームの前にジューンベリーの木が植えてあるんですね。で、そのジューンベリーって落葉樹で、毎年この時期になるとね、若葉が出てきて、で、花が、白い花が咲くんですけれども、なんかそれを見ると、ああ今年もこの時期が来たなって感じで、本当にね、大好きな風景ですね。こう窓越しにゆらゆら風に揺れてる葉っぱを見ると、はあ、なんか癒されるわって感じでなっちゃいます。はい、ね、なんか山の上のカフェとか行きたくなる季節ですよね。もう私もちょっと時間を見つけて、ちょっと一回山に登らないとなっていう風に思っているところです。そうですね。で、今日何話そうかなというふうに思ったんですけれども、私のね、同級生の話をちょっとしようかなと思います。私、高校生の時に、2年生の時に一緒のクラスになったお友達がいて、で、まあ、その時はですね、7人グループだったんですよ。で、まあ、7人グループの中で2、2、3とかに分かれたりとかね、7人一緒になったりとか、つかず離れずって感じでグループにいたんですけど、まあやっぱり、まあね、そのライフステージによって、まあ、出産だったり結婚だったりとか、あと遠くにこう引っ越してしまったりとかっていうことで、まあもう本当にかれこれ30年とかになるかな、もうちょっとで。怖いですね、なんか。なので今は3人でよく会うことが多いです。ただやっぱりその1人の3人のうちの1人の子は介護施設で働いているので、コロナの時期っていうのがどうしてもね、人と会食はしてはいけないっていうね、そういうことがあったので、ほぼほぼ3年間はちょっと会えなかった時期がありました。で、私ともう1人の子っていうのは割と自由が利く職業なので、なんか結構会える時には会ったりとかしてね、やってたんですけど、それでもまあやっぱり会えて年に2回かなっていう感じですね。その子も東京に住んでいるので、私が東京に行ったりとか、あとはこちらの実家に戻られた時にね、じゃあ会うって感じで会ってたりとか、そんな感じです。で、この3人のね、共通点っていうのが、まあ、今は亡くなってしまったんですけど、細木和子さん、まあ、今はね、娘さんが継がれてますけど、六星占術っていうのがありますよね。それで霊合星人っていうのがあるんですよ。まあちょっとマニアックな話になってしまうんですけれども、 まあ、自分がその所属している星ともう一つ裏の星っていうのを持ってるっていうのが、まあ、霊合星人っていうものになるんですけど、確率的にどれぐらいなんだろう、ちょっとよくわかんないですけれども、たまたま私とその後の2人っていうのが霊合星人なんですね。なので、まあ、私たちって結構やっぱりあの占い好きというか、昔からもうそういう話でもういつも盛り上がってるようなあのグループだったので、もう私たち自分があの霊合星人というか随分前から知ってたわけなんです。もう高校生ぐらいから知ってましたね。そうそう、であの霊合星人会っていう風に言ってたんですね、その当時。そうそう、でそれがまあ霊合星人会をまあ定期的にずっとあのやってきて、で今回 4,5 年ぶりかしら3人で揃うのは、もう本当にあの本当に久しぶりの再会だったわけです。でまあ同じ霊合星人なんですけれども、やっぱり年齢も同じだしね、なんか霊合星人なんですけれども、やっぱりそれぞれにいろんな、まあ、物語というか人生模様がねあるんですよ。そうで、なんかまあ私もやっぱりあるし、彼女たちもいろいろあるということで、で悩みもやっぱりそれぞれあるわけなんですよね。そうで、まあ一人の子っていうのはね、もう何年になるんだろう、6年ぐらい前かな、旦那さんがご病気でね亡くなってしまってるんですね。それでまあずっともう女で一つでお子さんを2人育てられてるんですけれどもね、なんか本当に人には言えないような辛いこととかいろいろあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、でも彼女はね本当に強いって言っても何でしょうね、すごく優しい強さなんですよね。そうだからね、本当に自分がもしそういう立場だったら彼女のようにいられるのかなとか、なんかそんな風に思うんですけど、なんかね本当に久しぶりに彼女と会って、で私の悩みとかもね本当にしっかり聞いてくれて、で的確なアドバイスもしてくれてね、なんかすごい人間の器というか、やっぱりああいう大きなライフステージがガラッと変わるようなことがあった人って、まあ、それだけね成長の度合いっていうのもすごくあるんだろうなというふうに思いました。ね、同じ年齢で同じ霊合星人で子育てもしてお仕事も頑張ってっていうね、そういう似たような環境の中でやっぱりなんかここまで人間が育つってすごいなっていう風に本当に思って、で私もやっぱり自分のことをねこうちょっと振り返りながら、まだまだ頑張らないとなっていう風に思いました。でまあいろんなそれぞれの悩みというか愚痴というか、まあ、女の人たちがね集まるとそういう話もなるのかなっていう感じなんですけれども、ただね私たちの中でやっぱりネガティビティっていうのはそんなにないんですね。だからまあちょっとこうなんでしょう、まあ話してる内容は愚痴っぽかったりもするんですけど、結構なんかそれが笑いに変わってたりとか、なんか結構なんか面白い感じで盛り上がってたんですけど、その中でもねやっぱり何でしょう、まあこういうことがあってねっていう中でどうしても怒りってありますよね。人間の感情の中っていうのは、まあ、結局恐れか悲しみか喜びか怒り、この4つっていう風に言われてます。で大きく分けるとそんな感じですね。そうそうそう、で特にやっぱり一番ネガティビティが強いっていうのは怒りじゃないのかなというふうに思います。それはやっぱり人に対するちょっと攻撃性だったりとか、まあ、自分に対する怒りっていうのもあるかなと思うんですけれども、なんかその対人にこうなんかこう振りかかりやすいというか振りかけちゃいやすいというか、なんかそんな感じでね怒りっていうのがあるかなっていうふうに思います。ただですね、この怒りっていう感情って二次感情っていうらしいんです。そう、 だからその怒りの奥にどんな感情があるかっていうのがやっぱり見つめるべきポイントということになるみたいですね。そうそう、だから例えばパートナーだったりとか自分の親だったりとか、まあ時には上司だったりとか、だからいろんな不満がね生きてれば出てくるかなというふうに思うんですけれども、その時の不満ってやっぱり怒りとして現れると思うんですね。そうそうそう、なんだけれどもその怒りの根本的なものは何かっていうのをやっぱりちょっと見つめていく必要があるのかなっていう感じなんですよね。そうそう、でやっぱりそこの感情の気づきっていうのがすごく大事だなっていうのはすごい思うんですね最近。でその怒りの感情って結局まあ人間ってカッカカッカしてる時って結局なんかこう思考能力落ちてますよね。なんかもう本当に怒りしかない時って怒り浸透って言いますけど、やっぱりその怒ってる感情のままの発言になっちゃうからちょっと理性を失ってる感じになりませんか？そうそう、なのでなんかまずちょっと冷静になった方がいいのかなっていうふうに思うんですね。で、その冷静になる時の方法っていうのがやっぱりその、まあ、例えばその怒りの矛先の人に対する何が文句なのか何が嫌だったのかっていうのをまずやっぱり書き出してみるっていうのがすごい大事かなっていうふうに思います。そうだからこの間も3人で話してる時に、まあ、その亡くなった旦那さんのお話になったんですよね。でその時にまあいろいろ言ってたんですよ。例えば寝相が悪いとか、なんかこうなんか寝てる時にこうボリボリこう皮膚をかく音ですごい腹が立ったとか、なんかまあそういうこととかもいろいろ話してめっちゃ笑ってたんですけれども、そうそうそう、なんか何が気に入らないのかっていうのをまず書き出してみるっていうのもすごい大事かなというふうに思いました。でその例えば嫌なことに対してなんで嫌なのかっていうのを考えるっていうのもすごい大事なポイントかなというふうに思うんですね。まあ、実際例えば私と私のパートナーに対することで、まあ、いろいろこうやっぱり一緒に住んでるとあるじゃないですか、いろんな感情があるかなと思うんですけれども、だからそのなんかパートナーに対するなんかこう不満とか怒りとか、なんかそういったものをちょっと書き出してみたことがあって、私もでその時になんで私はそう感じるのかなっていうことをちょっとこう深くね深掘りしてみたんですよ。そう、そうすると結局なんだろう、その彼自身への不満っていうより自分の中にあった闇の部分が関係している不満だったっていうことがすごい分かったんですね。でその闇の部分っていうのがもしなかったら、私の中に闇のその部分がなかったら同じことを彼がやってももしかしたら怒りになってないかもしれないっていうことに気がついたんですよ。そうだから結局自分の中の問題なんだなっていうのがちょっと分かってきちゃったわけです。ってなるとその誰か第三者を責めるのではなくってやっぱり自分の中のことを変えていく方が話は早いなっていうふうに思ったんですね。でまあ人生ってほぼほぼ思い通りにいかないものっていうふうに考えた方がいいのかなっていうふうに思うんですね。もう 90% ぐらいは思い通りにいかないっていうふうに思った方がいいかも。まあ、でも私の思うその未来とかこの人生になりたいっていうそこのイメージっていうのはすごい大事なので、思い通りにいかない前提でそれはやっちゃいけないと思うんですけど、実際問題なんだろう、仕事とか家族とのこととか人間関係のこととか自分がコントロールできるところって本当に一部なんだなっていうふうなことなんですよ。人の性格を変えようとか習慣を変えようとか なんかこう考え方を変えようとかっていうのを自分がコントロールしようとしたところで、それはもう無理ってことなんですよね。だったら自分が中身を変えて、その人のことをどう捉えるかをちょっと角度を変えてみるっていうことをした方が、あの感覚として人生思い通りにいくっていう風に思えるんじゃないかなと思うんですよ。あのフォーカスを他人ではなく自分に置き換えるっていうことなんですね。そうで、まずですね、起こった出来事に対して自分がどんな感情になるかっていうことによって、それがポジティブにもなりネガティブにもなるっていうことなので、まあ例えば他人から発されたその一言に対して瞬間でポジティブな思いになるのかネガティブな思いになるのか、そこが一つの大きな問題なんですよね。で、例えばなんかこうちょっと偏屈に斜めにとって、だってそれってどうせこうじゃろうとか、なんかそんな感じで撮っちゃうのか、へえすごいなっていう感じで撮るのかで全然行き先って変わりますよね。でそこの瞬間で何を思うかっていうのが多分自分の今の心の状態なのかなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、やっぱり最近徳積みとか、なんかこう自分の運気を上げるためにはこんな思考した方がいいとか、なんかそんな風にね、取り組んでらっしゃる方多いかなっていう風に思うんですけど、まあ、やっぱりその瞬間何を思うかっていうところで日頃そういう風に取り組んでても、やっぱり根本がポジティブじゃなかったら若干その瞬間ネガティブが出たりとかするのかなっていう風に思うんですね。ただまあもしその瞬間の感情がネガティブだったとしても、あいけんけんけんってなってポジティブに置き換えていく、でその練習をどんどんどんどん繰り返してるうちに多分ポジティブに変わっていくので、まあ、そこが瞬間自分が今どう思うかっていうところをジャッジじゃないですけど、観察するっていうことはすごい大事なのかなっていうふうに思います。私もなんかこう、はこんな風に思っちゃったみたいな時あるんですよね。その時に、ああ自分の今の心の状態って多分すごい良くないんだろうなっていう風に思う時があるんですね。だからそういう時には、あもしかしたらちょっと疲れとるかもとか、あそういえば寝不足かもとか、あもしかしたらちょっと昨日なんかイライラすることあったからまだ引っ張ってんのかなとか、なんかそんな自分の分析ができるようになるんですよね。なんかそうなると、あいけいけん、自分の今の状態あんまり良くないから今日はもうちょっと例えばリラックスしてお風呂にでも入ろうとか、好きな音楽聴こうとか、あの子と会ったら前向きになれるから、あの子に会いに行こうとか、なんかそんな風にね、こう対処できるんじゃないかなっていう風に思うわけなんです。そうで、例えばね、自分の性格ってなんかまあ私もやりますけど、数秘術だったりとかね、四柱推命だったりとかね、まあ、占いとかでわかるじゃないですか。まあ、そのもちろん生まれ持った気質とか、その思いの癖とか、なんかそういったものってやっぱりあるのかなとは思うんですけど、そこって絶対に変わらないものっていうわけでもないんですよ。例えば私の性格って結局その人から見た時の性格じゃないですか。なんて言うんだろう、人柄というか、なんかそれは自分の日々の心がけで全然変わるなっていうふうに思うんですよ。例えば、自分が数秘ナンバー持ってるからこういう性格とかね、なんかそういう出やすくなってる状態ではあるけど、自分の理想とする性格はこれとか、こんな風になりたいなって思うイメージがあるんだったら、そういう人をまず自分がなったイメージをする。でそのイメージの人だったらどんな発言するかなとか、どんな行動をするかなとか、例えばこんな時だったらどんな対応するかなとか、なんかそんな風にしてちょっと自分のなりたい自分になった時のことを考えて行動したりとか、いろいろ選択していくと、なんか周りから見ればそれがその人の性格っていう風になっていくと思うんですね。でまあ、それは確かに自分を取り繕うとかそういうことではなくって、なんかこうなりたい自分になるためのイメージ力っていうかね、セルフイメージってよく言いますけど、なんかそのためには こうしていく、でそこをこうどんどんどんどん落とし込んでいくことによって人って変わっていくのかなっていうふうに思うんですよね。もし今の自分の中でちょっとこう苦手な部分というか、これが出ちゃうとちょっと自分の中でうわ出しちゃったみたいな、ちょっとあんまり好きじゃない自分がいるんだったら、まあそこをどうやったら変えれるかなみたいな、そんな思考をしてみるのはどうなのかな、してみるといいんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。そうそう。で結局その時にこう捉えた感情とか、あとはマインドですね、思考っていうのも結局ね、それをこう自分の中でちゃんとこう落とし込んで、あ今の状態こうだなっていうふうに思って、でセルフイメージの中でこっちの方向に持っていこうって思ったら、やっぱり行動が変わってくるんですよね。でその行動の積み重ねっていうのがだんだんだんだん自分の現実を作っていくので、なんかなりたい自分になっていくじゃないかなっていうふうに思うんですね。そうなので結局今のなんかのこう自分の中のモヤモヤって自分の中にあるってことなんですよね。なんかこう他人をこうどうにかしてとかふうに思っちゃう生き物だと思うんですよ、人間って。やっぱりね、なんか自分の中の正義感だったりルールだったりとかあると思うんですね。で身近な人にこそそれを強要しがちなんだけれども、そうではなくって、やっぱり自分がその人を変えるんじゃなくて、自分の中を変えるにはどうしたらいいんだろうっていう思考にね、ちょっとなってみたら、なんかちょっとこう心が楽になったりします。やっぱり自分を変える方が楽じゃないですか。楽っていうか簡単、葛藤はありますよ、もちろん。だけれども他人を変えようっていうのは本当に 100% 不可能に近いので、それをずっとやり続けるよりは自分の中での解釈だったりとか考え方をちょっと変えてみる、ガラリとではなくて本当にちょっと考えて、あそっかこれってこうなんだなっていうふうに思ったら、すごくね楽になったりとかするんですよ、本当に。なのでね、そんな感じでちょっと捉え方を変えてみるっていうことをされてみてはいかがかなというふうに思います。はい、そうですね、次5月の26日が結構大きな転機っていうふうに言われています。木星がですね、今度双子座に入るんですよね。でその今移り変わりのちょうど時なので、結構いろんなことが動きやすいっていうふうに言われています。ですごい星の力っていうのも結構増してきてるっていうふうに言われてるのでね、今のそのこの今日からですね26日まで のやりたいことっていうのは、まあ割とそのなんだろうな、まあまずはどうなりたいかっていうのを明確にするっていうことが一つと、まああとはですね、それがもしなんかうまくいってないことだったりするんだったら、ちょっとやり方をねガラリと変えてみるっていうのもいいかもしれないです。でその結果が今出やすくなってるので、なんか今までとやったことないやり方を試してみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。先ほど言った人間関係のこともそうだし、いつもはやらないとか言わない発言をちょっとこうやってみたら、向こうからちょっと意外な反動が返ってくるかもしれないですし、まあ、あと仕事の仕方とかね、そういったものもちょっといつもと違うアプローチの仕方してみてはいかがかなというふうに思います。はい、ではですね、次はまた新月が終わったら次満月ですね。はい、満月の時にはまた更新したいと思いますので、はい、まあちょっと連休明けでね、ちょっとぼーっとされてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、またはい頑張ってまいりましょう。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。